次、16番、榎本雄三議員、ご登壇願います。
令和2年の新しい年を迎えましたが、昨年の台風10号、19号並びにその後の大雨による甚大な被害によってブルーシートに覆われた屋根が未だ街並みに点在している現実を直視したとき、復旧復興は道半ばではないかと思っております。さて、今回の一般質問は通告しました4件について実施することにいたしました。胸襟を開いた実りや議論ができればと思っておりますので、よろしくお願いいたします。それでは項目に沿って順次質問させていただきます。はじめに、昨年の台風10号等の災害からの教訓と対応に関してお聞きします。担当部署においては、復旧復興のための取り組みもある多忙な中ですが、今回の災害の教訓を生かすためにもあえて取り上げさせていただきました。市議会としましても、今回の災害につきまして、被災以来27回にわたって開催しました議会災害対策会議の要旨をまとめ、今後の地域防災計画等の改正の一助になればとの思いから、災害対応検証として報告書を提出したところであります。サービスにわたる面も多々ありますが、参考にしていただければありがたいと思っております。さて、大災害の対応は時系列的に、平素からの備え、直面する危機への対応、復旧・復興への対応に区分できると思いますので、議論を整理する上でも、この区分に従って質問したいと思います。それぞれに多くの教訓があったと思いますが、主なものについてで結構ですので、お考えをお聞かせいただければと思います。はじめに、平素からの備えについてお聞きします。この度の災害の経験から、防災訓練の充実、防災マニュアル等の整備をはじめとして、平素から取り組んでおくべきものが明らかになったと思いますが、どのように考えておられるのかお聞かせください。次に、直面する危機への対応についてお聞きします。停電の影響によって、固定電話をはじめ、通信手段が確保できず、情報収集、伝達は極めて厳しい状況に陥ったと思います。そして、そのような状況が災害対策本部の対応に大きく影響したと考えられます。また、直面する危機への対応では、避難勧告や指示の発令等に関する教訓も明らかになったと思いますが、どのように考えておられるのかお聞かせください。3番目に、復旧・復興への対応についてお聞きします。復旧・復興への対応は、長期間を要するために、これ自体を区分して考えることも必要であると思っています。自衛隊をはじめとする他機関や災害ボランティア等の活用及び災害ごみの処理の対応をはじめ、多くの教訓に対してどのように考えておられるのかお聞かせください。次に、大きな2番目、台風被害に対する義援金とふるさと納税の使い道に関してお聞きします。私の自衛隊での教え子である海上自衛隊第32期航空学生有志からも、災害復興に役立ててほしいと、15万円のふるさと納税がなされております。すでに定年退官した彼らが、私を通じて立山市へふるさと納税してくれたことに、涙が出るほど嬉しく思ったところです。このように、立山市の復旧・復興に役立ててほしいと、大勢の皆さんのご支援・ご協力があったことに対し、私たち市民は、心からの感謝と敬意を表することが必要ではないでしょうか。そこでお聞きします。はじめに、この度の台風被害に対する義援金と ふるさと納税の総額は前澤氏以外でどれくらいあったのかでしょうか。次に、これらの使途計画はどのようになっているのでしょうか。また、立山市民に対する広報報告はされるのかお聞かせください。次に、大きな3番目、前澤友作氏からのふるさと納税20億円に関してお聞きします。この件に関しては、他の議員からの質問もありますが、このふるさと納税の有効な人が、立山市の発展の起爆剤になるのではないかとの思いから、あえて質問させていただきました。報道では、前澤氏は観光振興に関する事業へとのことでありましたが、前澤氏の意向に沿った有効な活用はどのように考えておられるのか、今一度お聞かせください。最後に、令和2年度の施政方針に関してお聞きします。令和2年度の市政運営は、例年のものに比べ、災害からの復旧・復興が加わるとともに、会計年度任用職員制度の創設に伴う関係規定の整備と、従来に増して忙しい年になると認識しております。これらを踏まえ、市長は従来の市長であった立山市を日本一に住みやすい町にから、グロス立山ハピネス、GTH、立山市民総幸福量日本一の実現を目指されています。これらの実現に向けて、具体的な取り組みを施策、または事業に反映していただければと思います。そこでお聞きします。はじめに施政方針3ページに書かれている、立山市が目指すサテライト型コンパクトシティとは、具体的にどのようなものかなのかお聞かせください。次に、施政方針4ページには、モザイクタウンを目指しておられると書かれていますが、このような町の実現のためには、具体的にどのような取り組みをされるのかお聞かせください。以上、ご答弁によりまして、再質問させていただきます。
金丸市長。
榎本雄三議員の質問にお答えいたします。大きな第一、昨年の台風15号等の災害からの教訓と対応に関する第一点目、平素からの備えについてですが、昨年の台風等の災害においては立山市地域防災計画にのっとり対応しましたが、予期せぬことも多く発生し、立山市職員総出で対応したところです。自宅は被災した職員も少なくない中で、市民の皆様のために本当によく対応してくれたと感じています。今回の災害対応から得られた経験等をもとに、必要となる項目を立山市地域防災計画や各種対応マニュアルに反映し、その上で防災訓練の強化等を進めていきたいと考えています。また、災害対応では、行政だけではなく、自助や共助の重要性も再認識されました。各家庭での食料備蓄や、地区住民同士の助け合いなど、市民や地域と連携して、立山市全体の防災力向上に向けて取り組んでいきたいと考えています。次に第2点目、直面する危機への対応についてですが、発災前後はさまざまな対応を求められますが、まず停電時における情報伝達や情報収集を検討したいと考えています。また避難については、特に避難者が急増した場合の対処や、避難所運営が長期化した場合の対応なども検討したいと考えています。いずれにしても、発災初期の対応は、その後の対応にも大きな影響を与えますので、 これらを踏まえた検討を行う考えでいます。次に第3点目、復旧復興への対応についてですが、発災後は国や自衛隊、千葉県、他市町村、消防などさまざまな機関からご支援をいただきましたが、これに関してはまず受け入れ体制の検討を行い、また災害ボランティアセンターの運営や災害ごみの受け入れ対応などについても関係機関と連携してそれぞれ検討を行い対応していきたいと考えています。次に大きな第2、台風被害に対する義援金とふるさと納税の使い道に関する第1点目、台風被害に対する義援金とふるさと納税寄付金の総額についてですが、はじめに今回の災害に伴い全国の皆様から多くの寄付金が寄せられるとともに、被災された市民の皆様に対する励ましの応援メッセージを数多くいただきました。寄付をしていただいた多くの皆様に対し、この場をお借りいたしまして改めて心から深く感謝を申し上げます。ありがとうございました。立山市では被災後いち早くふるさと納税ポータルサイト上に災害支援の窓口を開設し、災害支援のためのふるさと納税寄付金として受け付けたところです。令和元年台風15号災害支援の寄付金として寄せられたふるさと納税寄付金の総額は1月末時点で前澤友作さん個人からの1000万円を含め1億5300万円となっており、発災から半年経過した現在も寄付が寄せられている状況です。また他の地方自治体や市議会などの公的機関から寄せられた寄付については一般寄付として受領しており、1月末時点で600万円のご寄付をいただいています。なお災害に対する寄付金のうち被災者の方々に公平に配分され直接届けられる災害義援金については千葉県日本赤十字社や赤い羽共同募金の窓口における対応としています。次に第2点目、義援金とふるさと納税における台風被害に対する寄付の活用状況についてですが、寄付をしてくださった方々からはその使い道について被災した市民の皆様への直接的な支援に活用してほしいとの声がこれまで数多く寄せられていることから、昨年11月の補正予算において被災された住家の応急修理事業や被災市民に対する支援物資の購入費等に活用するとともに、本会期中の一般会計補正予算においても被災された農業者支援事業に活用する予算案を上呈しているところです。また市民の皆様への広報についてですが、これまでもふるさと納税寄付金の使途については年度ごとに立山市のホームページにおいて公表していますが、台風被害に対する寄付に関してもどのような事業に活用したのかを分かりやすく広報していきたいと考えています。加えて全国各地から立山市に対して寄付をいただいた多くの方々に対しても立山市のホームページ、ふるさと納税ポータルサイトやふるさと納税メールマガジンを活用し寄付金の使途を分かりやすく報告するとともに、立山市の復旧復興の状況についてしっかりと発信していきたいと考えています。次に大きな第3、復 ふるさと納税寄付金20億円の有効な活用についてですが、前澤さんからの20億円のふるさと納税寄付金については、観光振興に関する事業を使途としていただいていますので、観光振興基金に積み立てた後、観光振興の分野で活用していくことになりますが、いただいた寄付金額は、例年の立山市の観光関連予算と比較して、かなりの高額となりますので、米百票の精神で、この先の10年、20年、30年を見据えた立山市の発展に寄与する事業に活用できるよう、寄付者のご意向も踏まえながら、具体的な人について検討しているところです。次に大きな第4、令和2年度の施政方針についての第1点目、立山市が目指すサテライト型コンパクトシティについてですが、サテライト型コンパクトシティとは、私が以前から提唱している言葉です。立山市の成り立ちを踏まえ、今後のまちづくりの大きな方向性として、立山、北条、名護、宗像、西崎、神戸、富崎、豊房、立野、九重の市内10地区それぞれの核となる市民の活動拠点のコンパクトな機能維持に努めながら、コミュニティを維持しつつ、情報の受発信や公共交通などで、これらをサテライト式に中心部とネットワークを結ぶことにより、立山市全体としての都市構造の維持を目指していくという考え方です。立山市では、平成21年度に策定した立山市都市計画マスタープランにおいて、都市計画の基本的な考え方として、これまで行われてきたまちづくりを踏まえ、今ある市街地や集落地域における暮らしの維持、増進を根底に置き、集約型都市構造の形成を図ることとしています。サテライト型コンパクトシティの実現には、地域活性化の主役である市民の皆様の立山をもっと良くしたい、自分の住んでいる地域をもっと元気にしたいという熱い思いや、ふるさとに対する誇りや愛着心が原動力になると考えています。また、各地域にはこれまで育まれてきた歴史や文化、伝統があり、その地域ならではの個性、魅力があります。加えて、里山や海に囲まれた自然環境や食の豊かさ等、地域資源も様々であることから、市内、画一的な方法ではなく、その地域に合った活性化策を講じていく必要があると考えています。まちづくりは100年の体系で考えていくものであり、その実現には長い年月を要しますが、人口減少や少子高齢化の進展、若年層の流出、核家族化の進行といった状況の中にあっても、地域公共交通の充実や公共施設の再編、医療、福祉等のまちづくりに関わるさまざまな関係施設と施策と、連携を図ることで、市内10地区が将来にわたって活力ある持続可能な地区となるまちづくりを進めていきたいと考えています。次に第2点目、モザイクタウンについてですが、モザイクタウンとは、サテライト型コンパクトシティと同様に、私が提唱するオリジナルな言葉です。都心まで1時間半という立地条件、温暖な気候や豊かな自然環境、 豊富な地域資源等に魅力を感じ、都会で生活する若者や子育て世代、現役を引退した世代が移住や日域居住、国内旅行、さらにはインバウンドと地域を越え、国を越え、さまざまな人が立山市に市を訪れたり、関わりを持とうとしています。さらに、宝島社発行の田舎暮らし本の2020年版住みたい田舎ベストランキングの首都圏エリア別ランキングにおいて、今回も立山市が上位にランクインするなど、地域外から選ばれる町として着実に魅力が向上していると感じています。その一方で、少子高齢化や人口減少、核家族化が進む中、人間関係も希薄となり、かつての支え合いやつながりを再構築することが求められています。装飾美術の手法の一つであるモザイクアートは、一つ一つのさまざまな色を持つ小さなガラスのかけらを寄せ合わせで、全体として一つの大きな素晴らしい模様を作り上げるものですが、私はこれをまちづくりに置き換え、女性も男性も子どもも高齢者も障害や難病をお持ちの方も外国人も誰もが多様性を認め合い、その個性を生かすことができる社会、さらには思う存分その能力を発揮でき、さまざまな個性を持つ一人一人が活躍することで、多様性にあふれながらもそれらをつなぎ合い磨き上げ、全体として特色ある姿へと花開く地域社会をモザイクタウンと名付けることといたしました。現在、国を挙げて1億総活躍社会の実現を目指しているところですが、私は立山市を日本で一番住みやすい町にという自身の政治目標に沿って、市長4期目の市政運営における基本方針として夢中八策をまとめ、その夢中八策をスローガンに全力で取り組んでいます。そしてモザイクタウンに向けた具体的な取り組みとしては、夢中八策に掲げている各取り組みをさらに推し進め、これまで実施してきた子育て、福祉、医療、教育、文化、産業、経済など異なる各分野の施策の連携をさらに強化していくことで、子どもから高齢者まで異なる立場や多様な文化、価値観を持つさまざまな人がお互いに支え合い認め合う中で、誰もが生き生きと輝く生活を送ることができる立山市ならではの特色ある地域社会の実現を目指していきたいと考えています。以上です。
榎本議員、
はい、ありがとうございました。まあ、担当部署においては復旧復興のための取り組みもある多忙な中ですが、今回の災害の教訓を生かすためにもあえて取り上げさせていただきました。一方、立山市の行政事務は行財政改革の取り組みをはじめ、後期基本計画の策定、町人仕事創生計画の策定、さらには定住自立圏構想を活用した地域公共交通網整備計画の策定、日中三中の統合と極めて業務量が多くなっている状況であるとも認識しています。そのような中にあって、当面の課題である台風災害からの復旧復興の各種の支援策の取り組みもあり、職員の皆様の精神的な面を含め健康被害がないのか気にかかるところでもあります。それでは、大きな一番目の昨年の台風10号等の災害からの教訓と対応に関しては、このような職員の勤務対応を認識した上で、この度の災害による 復旧復興等の取り組みに生かすことができればとの思いでお聞きしました。それでは昨年の台風10号との災害から教訓と対応に関して再質問していきます。まず平素からの備えについてですが、私は市民の自助共助の自覚と認識が地域防災力の向上につながると思っています。従来から地域の要請によって社会安全課職員による防災教育等がなされていたと思いますが、今後は市内全般にわたって計画的な教育の実施が必要ではないかと考えますが、いかがでしょうか。
川上総合政策部長。
はい、現在ですね、担当している、社会安全課の方では、出前講座として、防災講座を持っております。で、依頼のあった団体地区等に訪問させていただいて、講演等をさせていただいているというところがございます。また、地区の防災訓練においてもですね、寄進者の体験だとか、あるいは、防災講座、こういうものを行っているところでございます。今後もですね、市内全域でこの防災教育の普及には努めていきたいというふうにも考えているところでございます。
はい、榎本議員、
よろしくお願いします。もう一件ですが、この度の災害対応では区や町内会の役員が高齢化のため体調を崩した情報も得ています。平時の時は問題を認識できませんが、緊急事態では地域の活動が機能しなくなることも考えられます。一概に役員の定年制を設けることは検討も必要かと思いますけれども、例えば90代のまた80代の方が区長町内会長を長年務めておられるということはいかがなものかな、本当にこれでいいのかなと私は疑問に思っております。地域の防災の観点からこの現状についてはどのようにお考えになられますか。
川上総合政策部長。
はい、非常に難しい問題だというふうには認識をしております。地域の防災の観点から申しますと、確かにですね、その災害の活動するときに危険が伴う場合だとか、あるいは体力的にですね、かなりきつい部分も出てくるんだろうというふうに思っております。そのような場合に、こういう、その防災というところの部分においてはですね、不安を感じる場面が出てくるようであれば、これはそこは災害時においては、例えばでございますけれども、何かこう人的な工夫をしていただく、そういう場合は代わりにどなたか比較的体力のある方にお願いするとか、そういうことを各地区で事前に考えておいていただくということが非常に大事なんだろうなというふうに思っているところでございます。
榎本議員。
この件については一概に行政の方から公衆の足場ということはできないと思いますけれども、しかし、我々もこういう現実を直視したときにですね、何らかの警鐘を市民の皆様、いわゆる町内会の皆様に投げかけたいなと思っております。ここに自主防災組織活動マニュアルとあります。これは中身 見させてもらいましたけど、よくできていると思います。で、これは26年9月現在のものなんですが、これにおおむね精通しておれば、各地区の役員の皆さん、そんなに今回の、災害に対して、慌てることはなかったのかな。できればですね、この活動マニュアルの概要版的なもので、例えば1枚か2枚でやらなくちゃいけないことが分かるというようなものができておればですね、もっと活用できるのかな。ただこういういいものがあってもですね、役員の申し継ぎが全然されてなかったら絵に描いた餅なんですね。したがって例えば各地区の町内会連合会 の会長さんたちの会議があるときなんかには必ず防災マニュアルの話をしてもらうとかですね、概要版があればそれを読み合わせるとかできるんだったら、市の担当の職員が行って、簡単な講義をする。 というようなこともやって継続してやっていかないと、せっかくこういう立派なものができてても意味がないんじゃないかなと思っておりますので、ぜひその辺のところは検討工夫していただければと思います。じゃあ次に進みます。直面する危機への対応についてですが、まあ、今回ですね、一番大きかったのは長期停電にあったと思います。そのためにですね、固定電話をはじめとして通信手段がほとんどなかった。これのために災害対策本部の情報収集がものすごく困って、全体としての被害状況もなかなか把握できなかった。まあ、そこでですね、まあ、これは今回の台風の被災の中で、まあ、我々議員の有志の中で携帯電話の LINE をグループで持って情報交換したんですね。で、今回の台風では LINE はものすごくつながったんですよ。まあ、これはその次また LINE がつながるかどうか分かりませんけども、この LINE はやっぱりその記録が必ず残ってるんで非常に私は有効だと思いますので、この辺のところも、まあ、今立山市は防災の携帯で発信することがやれてますので、まあ、それがその町内会の役員の皆さんとその市の方と何らかのその LINE のそのレガグループ的なものができたら、それがそのいっぱいだと難しいというのであれば、例えば北条地区、なんとか地区、なんとか地区はこのラインでとかっていうのを、いろんなことを工夫をいただいて、やってもらえたらどうかなと思ってますので、これも一つ提案ですので、ぜひ、やっていただきたいと思います。時間があまりないんで、復旧・復興への対応ですが、今回初めて災害ボランティアっていうのに対応して、非常に初めてのことで大変だったと思います。ただ災害ボランティアがなかったらこういう大きな災害に対応できないということも我々は分かったわけですね。さて、この災害ボランティアの人たちをいかにうまく使うっていう言い方、失礼しました、いかに活躍をしてもらうかということを考えたらですね、普段からそういう災害ボランティア その組織とは立山市とこう協力関係を作っておく、例えば災害ボランティア災害ボランティアの大きな団体とはその協力関係をその協定しておく、協定を結んでおくとかっていうこともやっておいてはいいんじゃないか。できるんだったらですね、この代表の方をふるさと大使かふるさとなんとかにしてもお願いしてもいいんじゃないかと思って、建物市が何かあった時助けてって言った時には飛んできてくれると思うんですね。そういうその取り組みもぜひこれからやっていただきたいな。まあ、できない部分もあるかもしれませんけれども、まあ、ぜひ、こういうそのボランティアに対する取り組み等も新しいことだったんで、ぜひ新しく、さらに前へ進めていただければなと思っていますので、これは要望です。はい、次に、台風が来た現金とふるさと納税の使い道に関して再質問いたします。この問題を質問することにしたのは、市民の皆さんに前澤氏の20億円以外に全国から立山市に対してどれくらいのふるさと納税があったのか、そしてそれがどのように使っているのか認識していただくためにお聞きしたものです。これ2月26日のご新聞読者のコーナーなんですが、ここにも書かれてますけど、なんかふるさと納税は職員で配ったんだというような噂も出てるなんてことが書いてありまして、じゃこの方はそんなことはないよとは言ってますけど、しかしそのやっぱりそういう現金ふるさと納税のお金がどういうふうに使われたのかなということがはっきりさせるということは、これは非常に大切なことなので、あえて質問させていただいて、その質問を私が質問するよというのを通告した後にこの新聞が出て、私が書いたわけじゃありませんので、その方が書いたんで、そのように思っております。そこですね、前澤氏の20億円以外にも1億5300万 の納税、いわゆるふるさと納税があったということと、その他にも他の市議会等から600万円のご寄付があったと、本当にありがたいことと思います。そこでですね、今回被災者に公平に分配され、直接届けられる災害義援金について、ちょっと詳しく説明いただけますか。
川上総合政策部長。
はい、災害義援金につきましてでございますけれども、これは被災者に平等に配分される寄付金ということになります。で、災害義援金を募集した団体はですね、これは配分委員会というものを設置をしまして、集めたその寄付金をですね、被災の程度などに応じて安分して、配分するという、そういう仕組みになっております。で、今回千葉県の方から、一時配分分ということで、提示があったのは、すでに新聞報道等されておりますけれども、前回で30万円、それから半回で、15万円、それから あと一部損壊で1万円等々というような基準でございまして、ちなみに立山市の場合ですと、総額、約3億円ほどが配分をされているというところでございます。
はい、はい、はい、榎本議員、
はい、ありがとうございました。了解しました。私も半壊、私の上も半壊でしたので、義援金をいただきました。ありがとうございました。それで首都について家屋の応急修理事業とか支援物資の購入、農業支援業者に活用されたということでございますけれども、支援物資についてはどういうものが、支援物資の購入とありますけれども、これはどういうものがあったんですか。
川上総合政策部長。
はい、支援物資として、購入したものといたしますと、市としてはですね、ブルーシートとか、あと土のう袋などの資材が主でございます。で、それらをですね、配分するにあたっては、各地区公民館で、必要な方に広くというような趣旨で、世帯数だとか、あるいはその被災の状況、あと現場 その配布状況などを加味してですね、日々配分を行ったという、そういう状況でございました。
榎本、はい、議員、
ありがとうございました。これだけのご寄付をいただいたんで、先の答弁もございましたけれども、しっかりとどういうところに使ったんだということを発信してですね、寄付された方が、建物に寄付してよかったなと思われるようなですね、ことになれば、また寄付してくれるかもしれませんので、よろしくお願いしたいと思います。じゃあ最後、次に、前澤氏の20億円のお話ですけれども、すでに龍崎議員はじめ何名かの議員が質問されているところですが、私はこの前澤氏のふるさと納税が、立山市の地域活性化、経済活性化の起爆剤になるのではないか、期待していることから質問しております。立山市はこの20億円に関しては、観光振興基金として積み立てるとして、この度の補正予算にも計上されております。観光振興資金にされたことに、私は異論はありませんけれども、全国的に注目されている前澤氏の20億円については、話題性のあるネーミングの基金、例えば観光振興基金、括弧前澤基金というように、他の方からの寄付金とは区別した単独の基金にしてはどうかと思うんですが、これについてはいかがお考えですか。
川上総合政策部長。
はい、分かりやすくするため、あと他の方との寄付を、区分をするというような意図かと思いますけれども、別の基金とするというような考え方はあり得るというふうに思っております。その辺はまた検討させていただければというふうに思っておりますが、ただ当初、観光振興に関する事業ということで、頂戴してございますので、 やはりその新たな基金の人としてもですね、その場合はやっぱり観光振興の範疇であるんだろうなというふうに認識をしているところでございます。
榎本議員。
私は、ね、この単独の基金にした方がいいですよというのはですね、立山氏はこの前澤さんの基金に対してものすごい思い入れをしてるんですよということを発信する必要があると思うんですよ。ね、他のちまちまって言ったらあれですよ、他にもいただいてるんですから、それはあれですけど、この20億円に対し、20億円を立山氏としてはものすごくありがたく思って、これを本当に活用するんですよというその発信をしたいから、前澤基金にしたらどうですかって言ってるんで、ぜひこれは検討していただきたいと思います。
はい、金丸市長。
前澤氏の意向もですね、踏まえまして、前向きに検討していきたいと思います。ただ今回はですね、観光振興ということの基金ということで、まず一回受けておりますので、そこで基金と入れさせていただいて、その後また検討させてください。以上です。
はい、榎本議員。
で、この前澤さんからいただいた20億円、いつその検討結果出されるんですか。
川上総合政策部長。
これにつきましては、さっき今、市長の方からの答弁でも申し上げましたが、人につきましては現在、検討中でございましてですね、まだいつまでという目処は立ってはちょっとおらないという状況でございます。はい、
はい、榎本議員。
いや、私はですね、この基金が前澤さんからもらった20億円の話が出たとき、いや、この立山氏はラッキー、これは今までやろうとしてたことをすぐできる、何ができるか、食のまちづくり計画ですよ、ここにある、これ、平成27年2月にこれ作られて、これで立山氏の経済活性化、地域活性化をするんだと、立山氏は延々と歌ってきたわけですよね。しかも、この食のまちづくり計画が具体化できなかった。その原因は何かというと、資金がなかったんですよ。どうでしょう。これはこの立山市総合計画にも書かれてますけどね、立山市の総合計画の交流拠点施設を核とした地域活性化の中に明確に書かれてるんですよ。しかも27年1月の毎日新聞の記事に市長はこれで立山市は活性化するんだって言われてるわけですよ。そうでしょ。で、それをやるんだと言って、これを作って、龍崎議員が毎年のように、これはどうなるんだ、これはどうなるんだっていう話でずっとやってたけど、資金がないんだ、例えば民設民営でやれないかって、民設民営でやれるわけないじゃないですか、渚の駅だってできなかったんだから、結局、公設民営になったわけでしょ。で、これを公設民営でしたいと言ったって金がないからできなかったんですよ。ところが前澤さんという方が20億円もくれたわけですよ。くれたってのは怒られない。20億円も寄付されたわけですよ。そのこの計画の食の祭りの拠点作りは5、6円でしょ。あ、5、6億円失礼。6億円ぐらいだったと思いますよ。この一番最後にこの拠点の地図も載ってますけど、でこれね、前澤さんにね、私が市長だったら市長ね、前澤さんにありがとうございました、我々が今までこれ貯めてこうやってで建て橋をこうやって作ろうとしてやってたこの計画がおかげで実現します、ぜひこれに使わせていただきます、ありがとうございますと僕だって言うと思ってた。市長どうですか。前澤さんに言った方がいいでしょう。
川上総合政策部長。
今お話のございました食町の拠点整備につきましても、これは観光振興に資する事業だというふうに、捉えることができるというふうに、思っておりますので、活用が可能だというふうに思っております。政策決定のこう、なんて言いましょう、その方法に関するご提案ということでございますので、大変貴重なご意見ということで参考にさせていただければと思います。
いや、参考、
榎本議員。
貴重なご意見ありがとうございますって済まれちゃ困るんですよ。 いや、館山市はね、この基本計画と総合計画で、この食のまちづくりを基本として館山市を作っていくことで市民に約束したんじゃないの。でそれがね、今までできなかった。それは何があったら、資金がないからできなかったわけでしょ。でそれができるという状況が今できたとしたら、僕は前澤さんにありがとうございました、これ今まで温めてきたんですよって、いやこれはまたこれはどっかに置いといて、また新しいことを何か考える、そんなにこんなちっぽけな計画なんですか。これは違うでしょう。そんなちっぽけな計画でないはずですよ。立山市という市をこれで活性化しようという構想だったじゃないですか。我々もそれ聞いてましたよ。なぜそれができないのか、いや本当にね、残念に思いますので、いや残念に思うんじゃなくて、やってもらいたいと思いますので、いやこれね、ちょっと待ってください。もう一つね、先ほどのね、この給付金のお話でね、この方がね、こういうことを言ってるんですよ。私は常々ふるさと納税やこのような給付金が年間にどのくらい寄せれ、どのように活用されているんだろうと、ただ漠然と考えていましたが、知人から給付金の一部を市職員に分配したとの噂があると聞かされました。私はそんなことは絶対できないと断言し、流言飛語だと言いましたが、知人もまた他人から聞いたとのことでした。何の根拠もない話ではありますが、このようなありえない流言飛語が流される裏には、市政に対する市民の切ない不満があるのだと思います。中学校の統合問題、台風災害の復旧の遅れ、市民からの小さな要望など、どれも財政難がネックとなり停滞している事実には、市民は疲弊しているんです。市は何をしようとしているのか、ビジョンが見えないとの意見も多く聞きます。私もそう思う一人です。観光だ、スポーツだ、インバウンドだと歌い上げても、内容が伴わない、ちまちました政策しか打ち出せない現状に、このままでは市民の耳に歌は届かず、ヒットの気配もしないでしょうって書いてあるんですよ。私もこれ読んでて、そのヒットを出してやろうじゃねえかと思ったんですよ。そのヒットは何かと、この前澤さんのお話ですよ。で立山市に寄付金としてくれいただいて、立山市が予算上ちゃんと基金として入れたんだったら、どうやって使うかは執行部がこういうふうに使います、でそれを議会が承認すればいいんでしょ。私はね、タイミング的なものもものすごい必要だと思ってるんですよ。今ものすごく注目されてる、だから今やらなくちゃいけない。私は今回の予算に、この前澤さんが出された20億円で、立山食まちづくり計画のこの拠点整備が具体的に上がってくるんかなと思ってたんですよ。今やらないでいつやるんですか。市民、国民の皆さんがものすごく注目されてる、したがって、今がチャンスなんですよ。そしてしかも、ぜひね、これだけのものが出来上がってるんですよ。これ図面まで出来上がってるんですよ。中身ものすごく検討されてますよ、これ。いや、これがダメだっていう話じゃないと思いますよ。これが、こんなもんまだ不十分で、そんなもの出せませんよって言うんだったら、これは何だったのかっていうことになりますよ。僕はそうじゃないと思うんですね。だから今こそ、市長が決断されて、この方が言ったように、ヒットを出しましょう、ヒットを。立山市として、前澤さん、嫌だとは絶対言わないと思いますよ。その残りについては、市民の皆さんから、まあ、全国の皆さんからでもいいですよ、立山の活性化のために、観光振興のために、皆さんのアイデアをお寄せください。それはちゃんとした審査委員会を設けて、事業計画を出してください。金額はここまでです。というような、募集をすればいい。そんなことだってもうやったっていいと思うんですよ。ぜひとも補正予算でこれ、食の町づくりの拠点整備の予算、補正予算で上げてくださいよ。どうですか。できません。
田中副市長、熱弁、貴重なご意見ありがとうございます。まあ、食のまちづくりもそうですけど、まず20億円につきましてはですね、まあ、 ふるさと納税に入れていただきましたので、まあ、希望としてですね、観光振興金と、観光振興と資する事業ということで、選択していただきました。で、議員がおっしゃるように、この後は市長がいろいろ検討して議会に出して議決をいただいて執行できるわけでございますけれども、まあ額は額ですので、その観光振興ということはありましたけれども、今実際にはですね、前澤さんの方と、もう少し具体的な観光振興の中の希望についてキャッチボールをしているのが現時点でございます。で、食のまちづくりにつきましては、榎本議員おっしゃる通りですけれども、1点だけ計画作りまして、過去に社会実験をしております。その時に、まあ、こう生産者から、農産物を例えば、消費者である、旅館民宿とか、そこの部分の、まあ、人件費が出ないという部分がありましたし、そしてまたそこの事業主体、これについてはまだ具体的には詰まってないところがありますけれども、確かに議員おっしゃるように、一つのチャンス、資金が今まで、なかなか厳しい部分がありましたので、そういう、ごめんなさい、前澤さんとキャッチボールしながら、また この食のまちづくり事業につきましても、実現に向けてですね、課題問題をですね、詰めていきたいと思います。以上です。ありがとうございます。
石井経済観光部長。
はい、いろいろとご意見賜りました。ありがとうございます。ご指摘の立山食のまちづくり計画にある、まあ、食のまちづくりの拠点の整備につきましては、まあ、観光の重要なコンテンツである、まあ、食、まあ、食が非常に私ども観光にとってですね、貴重なコンテンツだと思っております。まあ、そうした意味で今回前澤氏からは観光振興のためにというふうに伺ってますので、これはもう十分ですね、通じるものがあると思っています。そしてですね、この地域の、まあ、多彩な食材をですね、まあ、魅力的な料理とか、あるいはお土産とかに加工をして、でさらにそれを情報発信をして、そして売り出していくと、まあ、この拠点、さらにまさにその拠点がですね、この今お話をしている食町の拠点だというふうに考えております。さらには道の駅的な機能もですね、念頭に置いた計画となっておりますので、冒頭に戻りますけども、観光振興のためにという前澤氏のですね、思いにこれは通じるものがあると考えております。でまた立山市の食のまちづくりについては、まあ、当然のことながら基本計画でありますとか総合戦略、こちらにも中核的な事業として位置づけられておりますので、まあ、今回の資金の使途の重要なですね、候補の一つとして十分考えられると思いますので、まあ、今副市長も申し上げましたけれども、今後ですね、前澤氏の方と十分にこう意見交換というか思いの交換といいますか、そういったものをしていきたいなというふうに思っております。以上です。
榎本議員。
いや、最初にですね、先ほど20億円以外のふるさと納税に対しまして、ちまちまって言ったらあれですけど、なんていう言葉を発しましたので、この部分につきましては発言を取り消させていただきます。それでは続けます。先ほどからちょっとお話を聞いていると、まあ、前澤氏の意向を行こうって聞いておられるんですけども、まあ、20億円だから特別に一般にそのふるさと納税されたお金こうやって使わせてもらいますということはないでしょ。だって基金に入れられたんだから、それは高額だから一応は前澤さんにこういうふうに使いますって言うんでしょうけど、前澤さんが嫌って言ったら使えないんですか。立山氏はこういうふうに使いたいって言ったけど、前澤さんが嫌だって言ったら使えないんですか。どうなんですか。その
川上総合政策部長。
はい、まあ、これはふるさと納税の制度上ですね、その承認とかそういうものを必要とするものではございません。はい、
金丸市長。
ちょっと誤解があるかもしれないんで、お話ししてますけれども、ふるさと納税は寄付なんです。
で、寄付、今までもいろんな寄付ございました、金額に問わずですね、寄付者の意向を鑑みるというところがやはりありますので、それを今、まあ、先ほど食の町等の拠点整備お話ございました、そういうことも含めてですね、今話し合いをしていると、まず調整をしていると、それから食の町の場合に、今の副市長がちょっと話しましたけれども、どこが主体になるのか、どういう形態であるのか、そういうところはまだ煮詰まってませんので、その辺も含めてですね、今検討しているところでございます。以上です。はい、
榎本議員。
いや、あの拠点整備はそういうことを検討しながら拠点整備は進めたっていいんですよ。設計からあの施工までずっと期間あるんですから。そうでしょ。で、私は先ほどから言ってるのは、今がチャンスですよって言ってるんですよ。これ1年後にやったら全然意味ないですよ。せっかくこの20億円みんなが注目してるのに、立山市はこういうことにあるったら前澤さんだってものすごい喜ぶんじゃないですか。先ほど道の駅の話も出ましたけど、これ道の駅になってもいいと思うんですよ。立山市にできたのは道の駅優作なんちゅう道の駅かもしれない。まあ、本当にそういうね、前澤氏のネーミングをいろいろ使って今注目されてるときにやらないと全く意味がないんじゃないかと思いますので、ぜひその辺は前向きでなくてやらなくちゃいけないと思いますよ。市民に約束してんだから、ぜひお願いします。終わります。
以上で16番榎本雄三議員の質問を終わります。午前の会議はこれで休憩とし、午後1時再開いたします。